おはようございます。私は成長の家本部講師の小林光子です。第4回目の本日は、成長の家白鳩会総裁、谷口淳子先生のご著書、小さな奇跡をテキストに、当たり前に感謝するというテーマでお話をさせていただきます。成長の家では昭和5年の立教当初から、いつも物事の明るい面のみを見る、日時計主義の生活をしようと提唱し続けてきました。2007年、平成19年からは、日時計日記という日記帳が発売されています。この日記について、谷口淳子先生は、テキスト小さな奇跡の2ページでこのようにご説明くださっています。一部省略して朗読いたします。小さな奇跡を得る秘訣は、成長の家の創始者である谷口正治先生が、発祥の成長の家史創刊号で示された日時計主義の生活にあります。これを実践するための一つの道具として、日時計日記、成長の家観なるものが新しく生まれました。日時計日記の特徴は、その日の出来事の良いことだけをピックアップして書くことです。そのために一日を振り返り、良いこと探しをするわけです。私たちの周りを取り巻く人や物事の良い面に注目し、心に強く印象するのです。朗読を終わります。私もこの日記帳を買いましたが、日記をつけようにも3日と続かない私でしたので、1週間たち、1月たちして日記帳を開いてみると、ほとんどのページが真っ白で、自分でもすごいなと思いました。そして、何か書くことはないかなと一日を振り返りながら、慌てて何かを書き込むということの繰り返しになりました。そのような中、昨年職場の寮を出て賃貸の部屋に引っ越しました。南向きの明るい部屋なので喜んでいましたが、寮にいた頃よりも大幅に家賃がかかります。寮にいた時と同じようなお金の使い方をしながら、何ヶ月かが経って、預金通帳をまじまじと眺めてびっくりしました。ああ、お金がたまらない、と焦りました。何か手を打たなければ、と反省し、1週間で使用する金額の上限を決めてみました。私が勤務させていただいている成長の絵本部は、木曜日が定休日です。私はこの1週間を、木曜日から水曜日までとしてチャレンジしました。そして水曜日、仕事を終えて買い物をして帰宅すると数十円、あるいは一円玉しかないということもたびたびでしたが、そんな時私は達成できた満足感でいっぱいでした。このようなチャレンジを繰り返してみて、私の価値観が変わってきたように思います。例えば、暑い時など、外を歩いていると、冷たいものでも飲みたいなと誘惑に負けて、ちょっとお店に寄ってジュースを飲むということもあったのですが、帰ったら冷たい麦茶があるから少し我慢しようと思うようになりました。そして帰宅して冷蔵庫を開けて麦茶を飲むと何とも美味しいこと。その度に私は、ああ、ありがたいと喜びました。そして反省もしました。私はかつてこれほど感謝して飲み物をいただいてきただろうか、と反省したのです。そのようなチャレンジをしているときに、成長の家の本である聖典を読んでいると、神の無限供給を得るには、すでに与えられている事物に感謝せよ、と書いてありました。何回も読んでいるのに、このような時は特に感激します。そうだ、神様は無限に与えてくださっているのだ。と改めて思った私は、早速通勤時、歩きながら、明日のすがすがしい空気を吸い込んで、ああ、神様は空気をこんなに豊富に与えてくださっている。ありがとうございます。と心の中で唱えてみました。するとその時ふっと、私は神様に取り巻かれていて、決して離れることはないのだ、と思いました。ここで本日のテキスト、谷口淳子先生のご著書、小さな奇跡の64ページから67ページを一部省略して朗読いたします。 作り主あるいは神様はどこにおられるのか。今の私は存在の根源にある善なる神を信じることができるから、不安に思うことはない。しかし若い頃の私は違った。この哲学的な疑問が心に浮かんでくると、確かな答えを得たいと思った私は、空を見上げるような気持ちで問い続けた。が帰ってくるのは何もないという答えだった。その後に掴みどころのない不安が私を覆った。人が生きていく上で一番大切なものは何か。私はそれは地位でも名誉でも財産でもなく、この心の不安がなくなることだと思う。物質的なものがすべて整えば、自分は幸せになれる。そんな錯覚を人間は持ちやすいが、どんな状況にあっても心が幸せと感じれば、人は幸せなのである。そして最も安定した幸せは、人間の存在の根源に善なる神を認めた時に得られる。私が心の安定を得たのは、神は善であり、人間の存在の本質には神があり、すべての人はその神によって生かされ、支えられ、守られていると書かれた本に出会えたからである。そういう本を繰り返して読むことにより、気がついてみたら、心の底にあった不安は消えていた。論理と物の見方の変革を積み重ねることによって、心の状態が変わったのである。このような心の解放感は、しかしそのままでは弱く崩れやすいものだ。なぜなら私たちの前には毎日、善でないこと、さらには悪に満ちた出来事が、マスメディアなどを通してこれでもかこれでもかと突きつけられるからだ。頭の中で善なる神、善なる作り主を考えることはできても、そういう現実を目の前にすると、信念は揺らいでしまいがちだ。だから私は不安がないとは言っても、心は動くのである。そこで有効なのが、常に物事の良い面を見る生き方だ。この場合の良い面とは、普段私たちが特別良いとは思わないような当たり前のことも含まれる。今日も一日健康で過ごした。毎日飢えることなく食べ物がある。家族がいる。屋根のある家にいて暖かい布団で眠れる。などなどの一見、当たり前のこと一つ一つに目を閉じて心静かにありがたいと感謝してみるのだ。すると当たり前と思っていた数多くのことが、本当は多くの人々の愛念や協力のおかげで実現しているということに気がつく。そして生きることの喜びが湧いてくる。こうして気づいた事柄をノートや日記帳に記録する習慣をつければ、善なる神によって作られた世界への信頼が強固なものになっていく。それは自分の命の根源に遡り、神と共に生きることそのものでもあるのだ。朗読を終わります。先生がお教えくださるように、当たり前と見えていたことに感謝の気持ちが湧いてくるようになると、神様をさらに身近に感じるようになりました。私の場合、空気だけでなく、普段目にしていたものが、新鮮な感動を与えてくれるようになりました。すでに与えられているものにもっと感謝しよう、その方が幸せや豊かさを実感できる、と分かりました。ここで本日のテキスト、成長の家白鳩会総裁、谷口淳子先生のご著書、小さな奇跡、の216ページを朗読いたします。平平凡凡とした当たり前の日常に喜びを生み出すのは、慣れない間は不自然で、不確かで、無意味な気がするかもしれない。しかし実際に心に印象付け、言葉に出して感謝を表現してみると、いかに自分の日常がたくさんの恵みに満たされているか、ということに気がついてくる。心の中が悩みや問題でいっぱいの時は、明るさなどとても入り込む余地はないと感じることがあるかもしれない。しかしそんな状況でも、努めて喜びやありがたさを見出す努力をしていると、どうすることもできないと思っていた問題の解決の糸口が見つけられたり、 新たな視点を見出して袋小路から抜け出せることもある。私たち一人一人の生活は社会や国とつながっている。だから個人が人生に光を見出して生きていくと、その人の暮らしだけでなく、やがては国や世界を良くしていくことにつながっていく。いたずらに物事の悪い面を指摘し強調するよりも、積極的に光を見出していくことが、良い社会や良い国を作っていくことになる。朗読を終わります。私は毎日朝起きた時、そして眠る前に、両親や兄弟への感謝の言葉を唱えます。家族がいてくれて嬉しいなぁと思います。また朝は、布団を畳みながら、おかげでよく眠れたと感謝します。仕事から帰ってきて、鍵を開けて部屋へ入ると、ああ、住む場所があってよかったと感謝します。ご飯を炊いた時は、白いご飯は光っていて綺麗だなぁ。しかもこんなに美味しいぞ、と喜びます。どれもこの放送をお聞きの方にとっては、おそらく当たり前のことでしょう。その当たり前のことを喜び、感謝していると、私などは自然と顔がほころびます。例えばそういう方がお家にいらっしゃると、ご家族様もニコニコされることでしょう。また道ですれ違う人にも、良い影響を与えることでしょう。ぜひ皆様も身近なこと、当たり前だと感じていたことに感謝してみましょう。ますますお幸せになられることと思います。一人では実践しにくいなと思われるようでしたら、全国にある成長の家の拠点である教科部へお越しください。あるいはご近所で開かれる真理を学ぶ私有会へご参加ください。ご一緒に真理を学んでまいりましょう。それでは時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。4週にわたりお聞きくださいました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。